こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、ビダンブリューで生まれたベンチャークライアントモデルを軸に、大企業とスタートアップの協業を事業成果へ結びつける実務書である。著者の木村正幸とグレゴール・ギミーは、出資先を探す、イベントを開く、実証実験を重ねるといった活動そのものではなく、自社の重要課題を解くためにスタートアップの顧客になるという発想を提示する。対象は新規事業調達研究開発事業部門経営企画などで外部技術の活用を担う企業人である。ベンブリスタートアップカラジの経験を起点に課題設定、探索評価試験導入、社内採用へ至る組織とプロセスを扱う。スタートアップ支援を主目的にせず、競争優位、収益向上、コスト削減、顧客価値の改善といった戦略で利益を明確に置く点が本書の中心的な特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出資より先に顧客になるという協業の再定義。ベンチャークライアントモデルの基本は、大企業が有望なスタートアップへ資本を投じる前に、その製品やサービスを購入し、実際の顧客として利用することにある。ここで重視されるのは、株式保有や関係構築の事実ではなく、技術が自社の事業課題を解決できるかという利用価値である。CVC やアクセラレータは有効な選択肢になり得るが、投資判断が直ちに技術採用を意味するわけではない。本書はこの隔たりに注目し、購買を通じて性能、導入容易性、運用支援、事業適合性を検証する道筋を示す。スタートアップにとっても、顧客から得る売上利用実績、信頼性は、単なる面談や協業宣言より事業成長に直結しやすい。大企業は支援者ではなく、明確な要求を持つ顧客として振る舞う。その対等性が双方の目的を曖昧にしない協業の出発点となる。次に、戦略的課題の明確化でイノベーション活動の目的を守る。本書が繰り返し重視するのは、スタートアップ探索より前に自社が解くべき戦略的課題を定めることである。技術トレンドへの関心だけで候補企業と会い続けると、協業件数やイベント開催が成果指標になりやすい。そうした状態では、担当者は何を比較すべきかを決められず、事業部門も導入の責任を持ちにくい。ベンチャークライアントモデルでは、成長、市場投入速度、品質、製造、顧客体験、コストなどのうち、競争優位に関わる課題を具体化し、その解決に必要な技術要件を整理する。課題を明確にすると、既存サプライヤーで対応すべき領域と、スタートアップ固有の技術を求める領域も区別しやすくなる。さらに、採用後に何を成果として測るかを初期段階から共有できる。協業自体を目的化するイノベーションシアターを避けるための、実務上の統制として機能する考え方である。さらに、専任のベンチャークライアントユニットが探索と採用の断絶を埋める、優れた外部技術を見つけても、調達ホーム、情報セキュリティ、知的財産、事業部門の承認を超えられなければ、導入には至らない。本書は、この実行上の断絶を埋める組織として、ベンチャークライアントユニットの役割を示している。同ユニットは、展示会で企業を集めるだけの窓口ではない。事業の重要課題を吸い上げて要件に翻訳し、世界のスタートアップから候補を探し、技術と事業性を評価し、試験購入から本格採用までを支援する機能である。事業部門だけに任せれば、短期業績への圧力から不確実性の高い導入が後回しになる場合がある。一方、イノベーション部門だけが進めれば、現場の利用責任が薄くなる。専任組織は両者を接続し、評価の透明性、判断の速度、社内調整の再現性を高める。本書の焦点は、組織を新設すること自体ではなく、購買を可能にする責任分担と意思決定の設計にある。そして、試験購入を通じて技術だけでなく、供給者としての適合性を確かめるスタートアップとの協業では、短いピッチや概念実証だけでは見えない論点が多い。製品性能が期待に沿うかに加え、導入支援の担当者の対応速度、既存システムとの接続、セキュリティ対応、将来の供給能力など、実用化の成否を左右する。本書が示す顧客になる方法は、こうした不確実性を実際の利用を通じて検証する手段でもある。小規模な試験購入は、漫然とした実証実験とは異なり、解くべき課題、評価基準、利用部門、次の意思決定を結びつける必要がある。大企業側、過度に長い交渉や一方的な知的財産要求によって、資源の限られたスタートアップを疲弊させない配慮も求められる。スタートアップの変化の速さと大企業の安定性重視との文化差を契約と運用の設計で扱うことが重要になる。評価の目的は失敗を排除することではなく、採用可能な技術を迅速かつ根拠を持って見極めることである。最後に B&W の経験から学ぶ調達を競争優位へ変える視点、本書の独自性は、スタートアップとの関係を広報、新規事業、人材育成だけのテーマとして扱わず、 調達と技術採用競争戦略の手段として位置づける点にある BW の経験は、外部の先進技術をいち早く製品や業務に取り込むことが市場での差別化に結びつきうることを示す事例として用いられる。重要なのは、あらゆる課題をスタートアップに委ねることではない。既存の取引先が十分に対応できる領域と、急速に進化する技術や新しい価値提案を持つ企業を探すべき領域を見分ける必要がある。またスタートアップは大企業から選ばれるだけの存在ではなく、顧客として適切な企業を選ぶ。意思決定が遅く、導入意思が曖昧で不利な条件を求める企業は有望企業に選ばれにくい。本書は、良い顧客になる能力そのものが優れた技術へのアクセスを左右するという市場認識を促している。結論として、本書はスタートアップ連携の件数は増えているものの、事業導入や収益への寄与が見えにくいと感じる大企業の経営者、事業部長、新規事業担当者、調達担当者に特に適している CVC アクセラレーション、オープンイノベーションの一般論を知る読者にもそれらを否定せず、技術採用という成果にどう接続するかを考える補助線となる。得られる実務的な利点は、課題の定義、候補企業の評価、試験購入、社内採用を一続きの経営プロセスとして捉え直せることである。また、スタートアップを育成対象や安価な実証実験の相手として扱う姿勢を見直し、顧客として価値を交換する関係へ転換する視点も得られる。同種の書籍には、事例紹介や競争イベントの運営論、投資戦略に比重を置くものが多い。それに対して本書は、BW 起点のモデルを用い、調達と顧客化を起点に協業の再現性を論じる。理想論だけでなく、組織、意思決定、評価、導入時の摩擦を扱うため、外部技術を実装したい読者に具体的な検討枠組みを与える一冊である。ご支援いただける場合は、木村益之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。